はい、どうもいつもありがとうございます。人生上昇軸足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。先日ですね、またもや大阪ツアーガイドのピッカリさんとですね、飲みに行きまして、もう飲み友達って言ったら彼なんですけども、でね、今度は、まあ、僕の馴染みの寿司屋行こうということになりましてですね、行ったんですね。で、まあでテーブル案内されてそこ座って、そしたらいつものおばちゃんがいるんですね。お店のおばちゃんで、いや足立さん今日は親子で来たんですねって言うんですね。はぁ、同い年やでおばちゃんって、ええ加減にしやん言うて、まあ大阪突っ込まなかったので突っ込んだんですけど、真顔なんですねこのおばちゃんが。またもや、親子でしょ、いやだから同い年や言うてるやろ言う、まあ、この問答が最後まで続いて、店を後にしたと。でこれショックでしたね。同い年、実は学年1個ピッカリじゃない上なんですけどもね。ね、まあ彼が若作りやっていうのは認めますよ。うん、最近なんかダイエットしてまた T シャツ、ね、流行りの T シャツ着ちゃったりするわけですから。せやけど親子はないでしょ、いくらなんでも。というお話でございました。本日もよろしくお付き合いください。はい、ということでですね、今回のお気楽チャンネルで15回になりまして、衝動的にね始めたこのレッドラジオってやつなんですけども、ね、おかげさまで多くの皆さんにお聞きいただいているようで、まあ、これまでたくさんのメールをいただきました。ありがとうございます、ね、こうやってね楽しみにしていただいている方がいる限りのらりくらりと、ね、続けていきたいと思いますので、まあ、何卒よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日は何の話しようかなと思いまして、皆さんのメールを読ませていただいておりまして、で、ね、ふと目が止まったのが K さんからいただいた、まあ、次のような質問なんですけども、はい、ガイドブック100円回路の中で善悪の観念は100害あって一理なしと書かれておりましたが、殺人や強盗、レイプなど世間では重犯罪とされることに対しても善悪の観念は必要ないのでしょうか。また殺人や強盗をすでにしてしまった人が善悪の観念を浄化してしまっていいのでしょうかっていうね、ご質問です。ありがとうございます。うん、で結論から言いますとですね、まあ、この K さん ね重犯罪どころかですね、あなたはどんな些細な罪も犯すことはできないですね。うん、逆にどんだけ頑張っても称賛されるような手柄を立てることもできないということなんですね。いかがでしょうか。はい、いかがでしょうかって言ってもですね、うおーなるほどそうやったんやってね、納得してもらえるかどうか、まあ無理でしょうね。ね、大体ですね、足立の言うことは何のこっちゃさっぱりようわからん、ね、非常識なおっさんやなってよく言われます。本当ね、僕は否定しません。その通りだと思います。ね、自分で言うのもおかしな話なんですけども、もしこれが5年前でしたら、今自分の話してること全く理解できないでしょうね。さっぱりわからないでしょう。じゃあ、どうしたらいいのかなと、いろいろ考えてみたんで、結論的にはですね、ある体験をしていただくしかないのですが、それじゃあ、このお気楽チャンネルの意味がございませんので、今日はですね、この私がお話している視点がどこにあるのか、はい、どこからこの世界を見て、皆さんにこう質問に回答しているのかっていうお話をですねしてみたいなと思います、ね。2つの世界っていうテーマでですね、前編後編に分けてですねお話してみたいと思うので、お聞きいただきたいのですが、ね、2つ世界 2つの世界があるということなんですが、まず1つ目は観念世界です ね、 私とは、宇宙とこの切り離されたたかが数十年の寿命の肉体である、私がいて、そして宇宙がある。はい。でね、これ自体がね、脳が作り出したこの大いなる錯覚なんですね。はい。それで人類最大の観念と言ってもいいんですけども、現在の地球ではこれが常識になってます。で観念が常識真実になっているのがこの観念世界、別名人間業界で私は呼ばせていただいておりますが、人間の脳が集団で作り上げたバーチャルな世界なんですね。はい。この人間業界ではこの脳が認識している私、いわゆる実体がない自我が、主人公になってます。これが一つの世界ですね。でもう一つが本質の世界で、脳が認識識別する以前の世界ですね。あるがままリアルな世界、脳が認識する以前の世界っていうのはもう全てが一つなんですね。全ては一つというと、ネットとか、本とかセミナーとかで一度は読んだり聞いたりしたことが皆さんあると思いますが、はい。でもね、本当にこの言葉の意味っていうのを理解している人っていうのはね、ほんの一握りですね。いやいや、そんなことないよと、私はちゃんと知ってるよっていう人によく、お会いすることがあるんですけども、お話聞いてみるとやっぱりですね、概念的理解になってますね。で、一つっていうのは二つはないっていう意味ですよ。ということはこれを聞いているあなたはそもそも存在していない。で、もしあなたが存在してるっていうことであれば、あなたとあなた以外の2つになってしまいますよね。で、リアルな世界っていうのはですね、そもそも理解する自分というのと理解される対象っていうのがないんですね。はい。思考っていうのはどうしても必ず対象が必要。私と世界っていうように主体と客体の2つにどうしても分かれちゃうんですね。でね、この時点でもうアウトなんですね。ですからどれだけ考えたって思考ではリアルな世界っていうのは理解できない。はい。でね、大変お世話になってるご老師がいらっしゃるんですけども、この方がよくおっしゃるには、学者が100万人集まって100万年かかっても分からんってよく言うんですね。全くその通りだと思います。じゃあどうすんねんという話なんですけども、結局のところ自分で体験する以外に方法はない。はい。このリアルな世界を体験する、これを禅の世界では検証って呼んでるんですね。検証っていうのは、本当の自分は誰だったのか、そのことを知るっていうことなんですけども、道元禅師っていうのがいますでしょ。有名な方ですけども、彼が言ってるのは、自己を習うとは自己を忘れるなり、この有名な言葉ですね。道元禅師のこの言葉通りですね、そこには体験する自分っていうのはいないんですね。だから観察するものがいない、そして観察されるものもいない。不可思議ですよね。見るもの聞くもの全てが自分、その世界っていうのはもう本当言葉にできないほどもう圧倒的な世界ですね。そのままでもう完全完璧。はい。でね、一時的な体験です。我に返った時に後でこの理解なき理解っていうのがやってくるんですね。理解なき理解っておかしな話、おかしな言葉ですけども、山頂からね、この風景を見渡す、そんな感じなんですね。一瞬でもう全て分かっちゃう。理屈いらないですよね。風景もうバーンと見たままですよね。だからそういう理解がやってくるんですね。でね、なんだそういうことやったんやってことでね、とにかくおかしかったですね。愉快で笑ってましたね。しばらくずっとニヤニヤしてたと思いますね。2、3日は。はい。危ないおっさんですよね。で、それまではね、ずっとどっかにこの、悟りっていう世界があって、頑張って修行したものがその世界に行き着くことができる。で、悟った人間は特別な人間になれるんやってこう思い込んどったんですけども、はい。今、めちゃくちゃもうエゴチックですよね。でもね、そうじゃなかった。ずっと生まれる以前からそこにいたんですね。で、一歩もそこから出たこともないし、一瞬でも離れたことがない、ただそのことに気づかなかったっていうことだけだったんですね。 でも仕方がないですよね。私がここに存在するこれ観念だなんて、ね、誰が夢に思うかっていう話ですよね。うん、で、ああ全て終わっちゃったと思ったんですけど、そうではなかったんですね。逆、はい、こっからが始まりだった。はい。でね、リアルの世界を体験したじゃないですか。で、わあもうこの私は幻想なんやと。で、人間業界っていうのは脳が作り出したバーチャルな世界だったんやってことがはっきり分かったはずやったんですけども、カラッと晴れ上がったんですね。でもね、しばらくするとこの空がまたよどんでくるんですね。で、1週間10日ぐらい経つとまた元に戻っちゃうね。心底がっくりですね。あれ何だったんだと。確かに俺は体験したよと。うん、もしかしてあの体験夢幻だったのかなってね。はい、もうがっくりしちゃったんですけど、このがっくりしてるのが過去に執着してる自我だってことにね、その時はまだ気づいてないんですね。でね、禅の世界では午後の修行って言って、それが最も大切であるっていうのを教えてくれてるんですね。で、午後っていうのはこの検証後ってことですね。うん、でね、この言葉がね、本当にね、身に染みましたね。はい。で、それから4年が経ちまして、今ではすっかり引っかかるってことがなくなりました。うん。で、おかげさまでお気楽人生を楽しんでるんですけども、さあなんで引っかからなくなったのかっていう話を、後半の方で、皆さんにお話してみたいと思います。はい、今日はこんな感じでいかがでしょう。それではまた次回。